皆さん、いかがお過ごしですか？手島理香です。 Bright Color from LA。 この番組はロサンゼルスを中心に西海岸のニュースや話題、イベントやおすすめのスポットなどを30分にわたって鹿児島にあります FM かのやともネットしてご紹介していきます。今年のロサンゼルスの冬は天候が不安定なんですね。この後のニュースの中でもお伝えしますが、今年は雨が多くて気温がとっても低いんです。この番組でもご紹介した通り、2月の中旬はすごくね、暖かかったんですよ。最高気温が摂氏25度ぐらいまで上がる日もあって、このまま暖かくなるのかなと思いきや、2月下旬からは最高気温が摂氏15度を下回って風も強く吹いてるんですよ。なのでまだダウンのコートとブーツ片付けられずにいます。そして例年に比べて雨の量が本当に多いです。こんな日の運転は嫌ですね。ロサンゼルスっておそらく全米一交通量が多いと言われてますよね。なのにフリーウェイの水はけがもうびっくりするほど悪いんですよ。雨がこうザーって降って、もう雨が上がってもフリーウェイの両サイドに雨水が溜まって、そこをトラックがバーってこう走り抜けると、その後ろを走っていたり、その隣のレーンを走ってる車、バシャーってこう思いっきり水を受けるというか、水をかぶるんですね。でもう雨が止んでるんで、ワイパーを止めている状態でこのバーンってこう水を浴びると、前が見えなくて運転が怖いんです。本当に焦ります。この前も同じ経験をしてきました。ロサンゼルスと聞くと一年中温暖な気候のイメージだと思いますが、今年は違いますよ。近々ロサンゼルスに仕事や遊びに来るという方、暖かい上着を忘れずにお持ちくださいね。事前に天気予報をチェックしてください。そして雨の日にロサンゼルスで車を運転される方、くれぐれもご注意ください。さあ、それでは今日の番組メニューご紹介していきましょう。前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュース、後半はロサンゼルスのさまざまな表情をご紹介する Curious City LA。 今回は3月最初の放送ということで、今月ロサンゼルス近郊で開催されるイベントについてご紹介していきます。どうぞお楽しみに。それではおよそ30分間にわたってお届けしていきます。どうぞ最後までお付き合いください。手島理香がお送りしています Bright Color from LA。 前半はロサンゼルスを中心とした西海岸ニュースをお送りします。今回はニュースを4本ご紹介しましょう。まずはこちらから。ロサンゼルスにも雪が降りました。カリフォルニア州南部の一帯が2月最後の週末にかけて異例の大雪や大雨に見舞われました。マウンテンハイではおよそ2メートルの積雪を観測し、クカモンガ峡谷ではおよそ130ミリの大雨が降るなど、カリフォルニア州では南部やロサンゼルス地域に異例の暴風雪警報が出されました。カリフォルニア州の運輸局によりますと、ロスパドレス国有林を走る幹線道路は1月と今回の暴風雨による地滑りや浸食のため通行止めになるなど、暴風雪によって交通にも影響が出ました。大雪をもたらした低気圧は東へ進んで、中部テキサス州からイリノイ州にかけては先月26日、2000万人以上を対象に暴風などの警報が出されました。一方、西部でも再び雨や雪が降って、シエラ山脈やカスケード山脈、ロッキー山脈では先月28日、さらに雪が降り積もりました。はい、もうね、びっくりするほど寒いですよ、今年のロサンゼルス。先ほどもお話ししましたように、一時期暖かくなって、三寒四温を繰り返して春になるんだなぁなんて思っていたら、いやー、寒い期間が長くて、寒さもものすごく厳しい。例年とは違う気候だと思います。 早く暖かい春になってほしいです。続いてはこのニュース。提訴しました。ロサンゼルスで2年前の2月に人気歌手レディー・ガガさんの愛犬が強奪された事件で、奪われたフレンチブルドッグ2匹を警察署に届けた女性が、先月27日までに懸賞金50万ドル、日本円でおよそ6800万円の支払いをガガさんに求めて裁判所に提訴しました。女性は当初、事件とは無関係と見られていましたが、その後の調べで、犯行グループの一人の父親と交際関係にあったことが判明しました。女性は盗品を受け取った疑いなどで逮捕され、2年間の保護観察処分を言い渡されていました。一方、ガガさんは懸賞金の支払いに関して、愛犬が戻れば敬意は問わないと話していました。はい、もうこの騒動、一件落着していたのかと思いきや、まだ続いてたんですね。ガガさんは、愛犬が戻れば敬意は問わないというふうに言っていますが、まずは支払われないでしょうね。さあ、ここからは映画のニュースを2本ご紹介しましょう。まずはサグ賞の発表からお伝えしましょう。第29回全米映画俳優組合賞サグ賞が先月26日ロサンゼルスで開催され、 Everything Everywhere All at Once が最多受賞を果たしました。ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートが監督と脚本を担当したこのコメディードラマ、バビロンやイニシェリン島の精霊、フェイブルマンズ、ウーマントーキングを抑えて最高賞にあたる映画部門キャスト賞を受賞したほか、ミシェル・ヨーが主演女優賞、ジェイミー・リー・カーティスが助演女優賞、そしてキー・ホイ・クワンが助演男優賞に輝きました。主演女優賞に輝いたミシェルはスピーチの中で、自分のような見た目のすべてが小さい女の子たちに主演女優賞を捧げ、これは私だけのものではありません、私のような見た目のすべてが小さな女の子たちのものでもあるんです、私たちは私たちの仕事を愛しているのでここにいます、テーブルに席を与えてくださりありがとうございます、感謝していますし、私の母も永遠に感謝することでしょうと喜びを語りました。一方で主演男優賞はザ・ホエールのブレンダン・フレイザーが獲得。またテレビ部門ではホワイト・ロータス、諸事情だらけのリゾートホテルがベター・コール・ソウル、ザ・クラウン、オザークへようこそ、セベランスを抑えアンサンブル賞を受賞。さらにジェニファー・クーリッチが女優賞の栄冠を手にしています。はい、これで今月12日のアカデミー賞の発表が面白くなってきました。そして映画のニュース、もう一本こちらです。日本人監督が受賞しました。アニメ界のアカデミー賞といわれるアニー賞の発表と授賞式が先月25日ロサンゼルスで行われ、堤大輔監督の鬼、神々山のおなりがテレビメディア部門の作品賞とプロダクションデザイン賞の2部門を受賞しました。受賞式の後、取材に応じた堤監督は、クオリティの高い作品がたくさんノミネートされていたので本当に嬉しい、まさか選ばれるとは思っておらず頭が真っ白になったと喜びを語りました。鬼は全4話で動画配信大手ネットフリックスが昨年10月190の国と地域に配信しています。一方、インディペンデント作品賞と脚本賞の2部門にノミネートされた湯浅政明監督の犬王と、テレビメディア部門の監督賞候補となった佐藤雄三監督のエクセプションは受賞を逃しています。はい、堤監督おめでとうございます。日本のアニメ力、世界に誇れるクオリティの高さですからね。世界の舞台で活躍する日本のアニメ監督、もっともっと進出してほしいです。以上、西海岸ニュースお届けしました。ではここで一曲お送りしましょう。 第29回全米映画俳優組合賞サグ賞で最多受賞を果たした Everything Everywhere All at Once の主題歌です。ソンラックス This is a life。Bright Color from LA。 手島理香がお送りしています。さあ、ここからはロサンゼルスの様々な魅力をご紹介する Curious City LA です。2023年3月新しい月がスタートしました。そこで今回の Curious City LA では、今月ロサンゼルス近郊で開催されるイベントについてご紹介しましょう。まずはアウトドアで楽しみたい方はこちらです。フェスティバルオブザカイト。この日のレドンドビーチの空はもうね、本当に華やかなカラフルな色に彩られたタコでいっぱいになります。何百ものタコが空を舞う姿、なかなか見る機会がないと思います。圧巻です。そしてコンテストもあります。自分のタコを持って行って、最も高く上がるタコはどれかを競ったり、最高の手作りのタコはどれか、そして最年少のタコ揚げ名人は誰か。面白いですよね。しかもですね、幅25フィート、およそ 7.5 メートルのタコを揚げるのを手伝うこともできます。これみんなで一緒に揚げるんでしょうね。これ楽しいですね。また桟橋では、棒付きホットドッグの早食い競争やダンスパフォーマンスなど、一日中様々な催しが開催されます。フェスティバルオブザカイト、会場はレドンドビーチ。日時は今月12日日曜日となっています。続いてはこちらです。ロサンゼルスの街を走り抜けながらたっぷりいい汗をかきましょう。LA マラソンです。ドジャースタジアムをスタートして、ロサンゼルスの街の中を 26.2 マイル、42.195 キロを走り抜けるフルマラソンのレースです。このレースは当初サンタモニカがゴールになっていましたが、今年はウエストロサンゼルスからセンチュリーシティ方面に戻ってくるルートに変更になっています。およそ2万5000人以上のランナーが参加するレース。私も過去に3回出場したことがあります。沿道のサポートがすごいんですよ、このレースは。自分たちでこうエイドステーションを作って、切ったバナナとかこうオレンジとかを用意してくれたり、飲み物もお水とかスポーツドリンクを用意してくれたり、中にはですね、コーラとか、シワッとね、炭酸気持ちいいですけれども、コーラとかスプライトとかビールとか、これも炭酸飲料といえば炭酸飲料ですけれども、もうシリアスに走る人にはもちろん、楽しく走りたい人にもぴったりのレースなんです。でまた観客の皆さんも楽しそうなんですよ。沿道で立ちながらこうゼッケン番号を叫んで Looking good とかね、声をかけてくれたり、バンドの演奏があったり、高校生のチアリーダーが応援してくれたり、ゴールまで飽きることがないレースなんです。走るのはちょっとという方も、沿道でランナーを見ているだけで何か熱いものが感じられると思います。ロサンゼルスマラソン、開催は今月19日日曜日となっています。続いては、ヘルシーフードを楽しみたい方、ビーガンフードフェスティバルはいかがでしょうか。ノースハリウッドで開催されるビーガンストリートフェア。ロサンゼルスのあらゆる場所から集められた一口サイズの様々なビーガンフードがここに集結します。私も行ったことがあるんです、このビーガンストリートフェア。私はビーガンじゃないんですよ。それでもそれぞれの味が本当に美味しい。ビーガン料理って聞くとあんまりお腹にたまらないんじゃないかなとか、味が薄いんじゃないかなとか、そんなイメージを私は持ってたんですね。いやいや違いますよ。ぜひあなたも食べてみてください。イメージガラガラと崩れていきますから、本当に美味しいですよ。21歳以上の人たちのためのビアガーデンや、家族全員で楽しめる様々なアクティビティやゲームも用意されています。ストリートフェアはチャンドラー大通りで開催されて、トゥハンガからバインランドまで区画されてお祭りが行われます。 入場料は無料。開催日は26日日曜日です。そしておしまいはこちらです。映画についてじっくり楽しみたい方はこちらへお出かけください。アカデミーミュージアムで開催のリジェネレーションブラックシネマ1898-1971。この展示はなかなか注目されない映画の創世期から黒人のアーティストが重要な役割を担ってきたおよそ1世紀にわたる映画制作にスポットライトを当てます。本質的かつエネルギッシュな展示となっています。ワシントン DC の国立アフリカ系アメリカ人歴史文化博物館とのコラボレーションによるリジェネレーション再生はポスター、衣装、映画クリップを使って映画産業の誕生から公民権時代までの黒人俳優、監督、制作会社の作品に迫ります。この特別展示現在開催中です。来月4月4日までとなっています。この他にもアカデミーミュージアムは常設展示もとっても充実していますので、他のフロアの展示も見ると数時間かかる充実のミュージアムです。ぜひ足を運んでみてください。以上、Curious City LA。 今回は今月ロサンゼルス近郊で開催されるイベントについてご紹介しました。それではここで1曲お届けしましょう。今月10日にイングルウッドにあるソーファイスタジアムでスティービー・ニックとライブを行います。ビリー・ジョエル、 My Life。30分にわたってお送りしてきました Bright Color from LA、 いかがでしたでしょうか。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。ぜひ桜ラジオのホームページのリクエストフォームから送ってくださいね。番組へのご意見ご感想お待ちしています。そしてリクエスト曲も受け付けていますので、あなたの聞きたい曲を送ってくださいね。さて、3月に入ってそろそろ今年の夏どこに出かけようかななんて考え始める時期になりました。私はまた日本に里帰りしたいなって思ってるんですけれど、今年は航空券が高いですね。一時期旅行会社が大セール開催なんてやっていたんで、サイトを覗いて見てたんですね。でもあれ、これ通常で買うのと大差ないんじゃないかなっていう価格ばかりでした。でも私の場合はロサンゼルスにいるので日本へ直行便で帰れますけれど、直行便のアクセスがないエリアにお住まいの方はまずロサンゼルスとか、大きな都市に一度飛んでから日本へ飛ぶわけで、そうなるとその大きな都市までのフライトもかかるわけで、ね、高くついちゃいますよね。ある旅行会社の方に聞いてみたんです。これから安いチケットが販売される可能性ありますかって。そうしたら、今年は総じて高いですと。以前と同じように需要が増えてきたんで、今のチケットの価格を下げずにコロナ禍で飛ばせなかった時の分をここで取り返したいという考えもあるようですとおっしゃっていました。全部の航空会社がそうだとは限らないんですけれどもね。なるほどです。だって航空会社の方たちコロナ禍で本当に大変でしたもんね。でも時々団体さんなどがキャンセルすると、それを補填するためにチケット価格を下げて販売することがあるので、頻繁に価格をチェックしてくださいねとも、旅行会社の方おっしゃっていました。はい、こまめに確認していきたいと思います。さあ、番組もそろそろお別れの時間です。今日のラストソングは、今月5日がレミオロメンのドラマー神宮寺治さんのお誕生日ということで、レミオロメン3月9日、この曲を聴きながらお別れです。ここまでのお相手は手島理香でした。この後もどうぞ桜ラジオで楽しいひとときをお過ごしください。